相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めまして、パーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はいはい、こんにちは、お願いします。
相場さん、世間は4連休でしたが、はい、どんな風に過ごされてたんですか？
4連休って気がついたのがさっきで
なるほど、
そうか、4連休だったんだ、じゃあ俺仕事行ったかと言ってなくて、
はい、
家でずっと勉強したな。基本的にはチャートとにらめっこで、で勉強会、株塾の勉強会が土曜日にあったので、
はい、
その前の2日間は株塾勉強会の準備、
はい、
過去10年分のなんとか銘柄の傾向とかいろんなのをもう勉強、ずっと勉強して、
はい、
で土曜日で勉強会が終わって、はい、終わったらまあ軽くちょっとみんなでなんつの反省会をして、
はい、
で日曜日はゆっくりして、今日だよ。
でも今日ですね、
そうだからね、連休あんまり、はい、あんまり出ない、ね、出かけない方がいいって話だったし、
東京そうですね、特に
そうなので、どうした連休か、連休は
私も、うん、連休って気づいたのは連休に入ってからでして
そんなもんだよね。
そうなんですよね、あんまり関係ないかもしれません ね、 ね、
うん、
はい、ということで今日もよろしくお願いします。そう、
ね、連休中にやっぱ結膜炎だ、は
い、そうなんです、ちょっとコンタクトレンズをつけたまま寝てしまいまして、ね、寝て起きたら片目が結膜炎になってしまいました。
いい、
反省しております。ついつい寝落ちを、ね、はい、してしまいました。さて、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので番組サイトのバナーからお願いします。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、お願いします。
はい、それでは今日の相場振り返ってまいりましょう。4連休明け27日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に続落し、前の営業日と比べ35円76銭安の 22,715 円85銭で終えました。米中双方がお互いの総領事館の閉鎖を要求するなど米中対立の一段の激化が懸念される中、日本が連休中の23日から24日にアメリカ主要株価指数が下落しました。その流れを引き継ぎ、国内株相場にもリスク回避の売りが広がりました。日経平均の下げ幅は取引開始直後に一時300円を超えました。市場では米中対立でアメリカ側が関税の引き上げなど貿易問題に踏み込まなければ相場への影響は限定的との見方も出ました。下値では海外勢の先物買いや個人投資家の買いが入り、日中は下げ幅を縮小する展開が続きました。前場にトピックスが 0.5% 下げたことで、後場には日銀の ETF 買いが入るとの思惑も相場を下支えしました。24日に大幅下落しておよそ 4% 安となった中国上海総合指数の落ち着きも支援材料となりました。東証一部の売買代金は概算で2兆1066億円、売買高は11億6056万株、東証一部の値下がり銘柄数は683銘柄、一方値上がりは1424銘柄とおよそ 65% を占めました。変わらずは65銘柄でした。はい、ということで、はい、35円76銭安なんですが、はい、日中ちょっと、ね、動く時間帯も、ね、ありましたね。
なるほど、まあ、日 中の動きは私は見てないんですが、
はい、
売買高を見る、まあ、日中を見ない理由は、まあ、例えば朝ちょっと上がってても、
はい、
日中に下がったりするし、
はい、
日中に下がっても、
はい、
午後にまた上がって、はい、引けにかけてまた下がったりして結局何だったんだってことになる。
なんか振り回されちゃうんですよね、日中の値動きに。
そうそうそう。で、例えば私も含めて、はい、私や、それからこの番組を聞いているリスナーもそれから証券ディーラーもそうです。証券ディーラーはそのディーリングルームにこもってね、あの画面をいっぱい並べてこうやってるけども、彼らだってこの発言があったらこうなるって確信があるわけじゃない。こうだからちょっと入れてみようって思ってうまくいったらよかったと思うけど、あ、でも違うふうに動いちゃったといっぱいあるわけ で、
はい、
全員が不安なんですよ、トレーディングやってる人たちって、はい、あの絶対はないから。例えば、はい、なんていうかな、ピアノだったら先生と練習をしてエリーゼのためにっていうのがあって楽譜があって、
はい、
楽譜通り弾いたら誰が聴いてもこれはエリーゼのためにと、
はい、
あるじゃないですか。
そうですね、
うん、だけれども相場は例えばこういう発言をこの人がしたらこうなるとか、こういうあのなんていうか雇用統計だこんなのが出た時はこうなるっていうのは、あの毎回雇用統計良くても下がるし、はい、悪くても上がるしっていうのがあるから、
ありますね、
あの決まりがないので、であのリスナーに分かってほしいのは、証券会社のディーリングルームにいる人たちとかね、外資系のすごい人たちっていうのはもうバリバリ当てまくってるだろうって、はい、そんなことないから、分かるのは投資信託の成績を見ていただくと、
はい、
まあ、この番組の前後にいろいろ証券会社がスポンサーやってますけども、
はい、そうでございます、
うん、あんまり言えないけど、まあ、ここは違うからあれだけど、投資信託の一度成果をね、あの新聞とか雑誌いろいろ出てるし見ていただくと、じゃあ年率 20% いってる投資信託なんてないでしょう。
なかなかないですね。
ないんじゃないの、ゼロなんじゃないの、
はい、
で 10% だって分かんないし、例えばあのファンドマネージャーの人たちは年間 7% ぐらい上げたらお前すごいなって言われて、例えば日経が 3% 下げて1年間を通して下げたのに、そのファンドは、あ、じゃあ日経が 5%1 年間かけて、年初からね年末まで結局 5% 下げましたと、
はい、
でそのファンドは 3% しか下げなかったらそのファンドマネージャーは優秀だねと、でも結局お金を預けてる人から見たらマイナスじゃん。減ってるんだけど、その日経先物の下げよりも損をしなかったんだからお前は立派だって話になるけど、はい、でも強者たちはね、そういう全体が下げてる中、
はい、
大きく取れる強者もいっぱいいるわけですよ。で、それはどういう人たちかっていうと、やっぱり独立してやってるトレーダーたちはやっぱり優秀ですよね。あの、例えば、あの大手の外資系の強者たちが集まってるチームが30人とか40人のチームがあるとします、
はい、
でその人たちは例えば年俸何億円かもらっちゃうと、もう自分のお金をね、じゃあ年俸1億で税金半分ぐらいでしょうから、10年やったらもう5億円貯まるわけです、
はい、
そしたらもう自分でやった方がいいよね。あの例えばゴールドマンサックスなんかは1人例えば3億円とか4億円、国内だともっと安いんだよね、1人3億円ぐらいしか与えられないけど、向こうだと8億とか10億与えられて、で例えば10億5億与えられた人が10人いれば50億じゃないですか、
はい、
で100人いれば500億ですよ。すると100人のチームで1人5億与えられて、じゃあお前ら回せよって言って、そのチームを束ねるトップはその100人がどれだけの成績を残したか自分のボーナスだから、で5億与えられて月にさ 1% 取っていくら、10分の1が5000万だから500万じゃないですか、はい、で月 1% 取れるかと取れない人もいて、そうなってくるとやっぱり取れない人は終わっていくし、取れる人は給料貯めて自分でやるようになる、
はい、そうなってきますね、うん、
ただし5000万貯まった人が 1% だとこの食っていけないですね、年収50万なっちゃうから、
はい、
そうすると5億円で、10% が、5000万だから年 10% やれる人だったら5億円持ってれば独立できるけれども、はい、5億円貯めるには税金が日本でもアメリカでも半分近いですから、あの10億円ぐらいのサラリーを稼がないとやめられない。じゃあ10億円のサラリー稼ぐのってディーラーでどれぐらいかかるのってことになるとほぼやめられない。
めちゃくちゃ大変な道のりじゃないですか、
うん、で上から見たら儲かんなくてもいいのね、儲かんなくちゃ そこそこ儲けてくれて、はい、会社に貢献してもらって1人から1億円取れば100人から100億円だから、はい、でその1人はできれば独立しないで会社にしがみついていてくれれば1人から1億円毎年搾取できるっていうのがやっぱり証券会社のそのディーリングの、
長くいてほしいですよね、会社としては。
すごい人は辞めちゃうから、はい、だから適度に儲かって会社に貢献してくれてる人が年収3000万ぐらいで辞められずにいる方がそのディーリングとかのチームのトップは心の中ではそう思ってんじゃねえかなということでありますと、はい、なんでこんな話になったんだっけ、
なんで
で、まあちょっとマーケット見ていきましょうと、はい、いうことですが、まあ先週連休があったということと、はい、それから今週始まって月曜日ですからまだ2兆1000億円の売買高ですが、はい、まあ、今週はしっかりあるので、もうちょっと明日明後日ぐらいから売買高出てくると思うんですね、はい、月曜日ってやっぱやりにくいですね、連休明けの月曜日、
そうですね、
方向感分かりませんから、だからこんなもんなんでしょうと、だから今日のその乱高下も分かんないです。今日のここからの日経先物の動きと、はい、ニューヨークの動き、それからロンドンの動きで、はい、明日以降の本当の東京マーケットの相場が動く、なんか俺もなんかかなり今日は専門的なこと言って
る毎週言っていただいてます、
なってくるんじゃないかと思いますので、はい、今日ここからの日経先物、皆さんにとっては一晩中見ていなくていいから、はい、明日の朝起きて、パソコンパカッとひねって、はい、日経先物がどうなってんの、今マイナス60円です。一時マイナスもっと200円とかいったんだろうけども、はい、まあ、明日の朝起きてみて、これ100何十円。で、ニューヨークも下げて、確実に明日、東京マーケット下がりますから、はい、下がるってことは陰線になりますので、陰線になるってことは、寄り付きよりも引けの方が安いわけですから、今日は日経先物もアメリカもしっかり下げてくるようであれば、はい、火曜日の出だしですから、おそらく寄り付きから売って引けまで陰線であれば、それ陰線だと取れてることですから、そういう狙い方も面白いかなと、一日でねやると。
そうですね、相葉さん先週のお話伺ってても、うん、月曜日あんまやらないっておっしゃってましたもんね。
やらないですね、昔からの有名な人たちもやらないですね、うん、で、今、今日ちょっと問題にしようと思っているのが、はい、ドル円ですね、はい、今現在で105円52銭ということなんですね、はい、で、前回かな、FX の名人の池部幸子先生に来ていただいて、
はい、先週お越しいただきましたね、池部さん。
その時に池部先生と私の意見が一致したのは、はい、ドル円の週足、月足が、はい、横ばいになってるんですね、はい、まあ、半年ぐらいドル円の月足は横ばいになってますと、そうするとどちらかに動いた方に動くんだと、横ばいが続いた後どっちかに大きく動くんですね、はい、できれば池部先生も私も下、つまり下っていうのは円高に動く方向の雰囲気であると、はい、で、見てきて、前回お話したのを覚えてますが、一旦軽く上げて106円ぐらい割ってくれると、はい、面白いなっていうところで
割ってきました、
うん、で私はね、はい、現実問題は、一旦軽く上げた後に、はい、106円を割ったところでね、ドル円の売り入れてるんですよ、うん、でも手締まってしまいました、はい、結構利益になってますよね、60銭ぐらい取れてます、
そうですね、
うん、で次にね、もしリスナーがおやりになるんであれば、はい、今106円を割ってきましたので、はい、まあ、ここで入れるっていうのも手だけど、はい、この間の池部先生との話では105円っていうのが下にも待ってるので、
そうですね、
これは容易なことでは、割るかもしれないけど、基本過去ずっと割らないで止まってんだよ、ここでね、
はい、
ですからここで売りを入れて下まで円高になっていくのを取っていくという戦略もあるけれども、はい、それは安全とは言えない、結果往来かもしれない、で結果往来をお金で狙うのはよろしくないので、はい、ここでもう一度円安になる、
はい、
105円50銭を超え、
はい、
106円に当たって下げてきたら売り、これは安全、
はい
は
い、
あるいは105円50銭を超え、106円を超え、107円に届かずに例えば陰線2本下げてきて売りっていけば、
はい、
多分そこはかなり安全な戦略です。で、それでも106円、それで下がってきたのに106円で止まったとして、戻れば、そこはそこです。
そこがそこだってことですね。
ということです。はい、だから、いずれにしても、私はもう手締まってしまいましたが、 池部先生ね、先週だっけ、先々週だっけ、
先週お越しいただきましたね。
ということはこの1週間で先週お話した通り、はい、ドル円、まああの時俺すでに売ってたもんな。
もう円高方向でお話でしたもんね。うん、売ってたもんね。うん、
それで今度の戦略はこの先週お話した通りです。もう一回言いますと、はい、もう一度円安に戻って107円に届かずに陰線を引いて下げてくれた翌日は売っていっていいだろう。
チャンス。
チャンスです。はい、で、それで106円に並んで割ってくるようだったら、はい、追加。で、106円で止まればおそらくそこが底。はい、あるいは106円で止まらずに下がって、もう一度上がった後106円で止まらずに下がっていって、今日今つけている105円50銭を割って105円の間で底値の勝負をつければ、はい、そこからはまた買いと、というところですね。で、105円割っちゃうことはちょっとあるかもわかんないけど、はい、そこは今想定しないで今の流れでそうです。ということはですね、今戦う正しいというか安全な勝ち方、
はい、
大事なお金を入れて戦う安全な勝ち方は、やはりここまで来て前の安値を割り込んだので次に軽く上げてやっぱり力が及ばず下げたところを打っていく、
はい、
でこれは、売りです。買いも全くこの逆、うん、この逆をやっていくわけですね、それが今ドル円ではすごくいいんじゃないかなと思ってます、はい、それから、はい、池部先生がたくさんお話してくださったもんですから、私が日経の先をお話しできなかったね、先週はね、
はい、
うん、で、株塾生にはあのあと日経のお話をね、やりましたが、リスナーにも今日やりますと、日経先物は、はい、やはり以前ボックスの中ですね、2万2000円から2万3000円のボックスの中にあります、はい、そして日々小さな日足のローソク足が陰線になったり陽線になったりで同じ範囲で動いていますので
、そうなんですよね、うん、
それから20日移動平均線が横ばっているので、20日移動平均線が横ばっているということは、移動平均線の上に行ったり下に行ったりで少しの価格しか動かないんですね、動かないから移動平均線は横ばうわけです、うん、でこれを延々と続けていくとどうなるかっていうと、60日移動平均線と、上を向いている60日移動平均線と横ばっている20日移動平均線がくっつくんですね、
はい、
そのタイミングってどういうタイミングかって言ったら、前回のコロナ暴落の、暴落の始めと同じ動きなんですね、
はい、ってことは大きく動き出す夜明け前の
形、下に行くか分かんない、上に行くか分かんないけど、はい、ここから動きます。だからこれは日経先物をやってる方は常に日経先物を監視しておいてほしい。これは暴落前と同じ移動平均線の順番と値動きなんです、うん、ということです。
嵐の前の静けさですね。
そう、上に動くか下に動くか分かりません。で次、
はい、
今度はその週足をね、日経先物の週足を見ますとどうなってるかっていうと、
はい、
今ちょっと画面出ちゃってるのは日足2つ出ちゃってるけど、あのこれ日足なんですね、
はい、
で下見たらこれも日足なんで、
はい、
今あれで見ましょう、あの携帯で俺見るけど、ちょっとそちらで津田さんの方はね、
はい、
日経先物の週足をちょっと自分で見てもらえますか。
はい、わかりました。
でリスナーの皆さんも後で見てください。上に動くか下に動くかわからないんだけど、週足で言うとですね、この 1,2,3,4,5,6,7 8週間、
はい、
長く数えたら8週間か9週間、短く数えれば 1,2,3,4,5,6 6週間、
はい、
同じ価格帯にとどまってると。
そうですね、
日経先物の週足ね。ただね、これ考えると7週間前から今時点までの日足を見るとほとんどコマなんだけど、下値切り上がってるよね。
そうですね、
うん、下値がずんずんずんずん切り上がって、上値が並んでますから、一般的に言う下値切り上がりで上値並びの三角持ち合いだとしたら、
はい、
これは原則上に抜けるんです。
そうですね、うん、
なので、いろいろ世の中不安定なことがあるけれども、はい、ある時はだいたい下を狙いたいんだけど、あのそういう世の中のものが全く見えない、あの独房にいて、
はい、
これだけ見せられると、うん、日経先物の週足からは下値が切り上がっていまして、上が並んでますから、はい、上抜けの可能性がある。
うん、
上抜けでなければ、はい、ダブル天井です。
ああ
の7週間前とのね、
はい、
だからどっちにしてもこれは動くという 先ほどの日足からの分析からも、はい、週足からの分析からもいよいよどっちかに動くというところを、はい、まあ、今週か分かんない、今週か来週なので、それを見ていってついていくと、はい、でどうついていくかというと、5日線の上に陽線があればとりあえず買っていくことになるんですね、はい、そこは角度がないとダメです、ある程度ね、うん、で5日線の下に陰線があるのに買っていくことはありえないです、はい、それから5日線の上にロウソク足があっても陰線であれば買いということはありえないです、はい、そうすると私はどうするかというと、5日線の上に陽線で立って2万3000を抜けた時一旦買おうっていう作戦になりますね、はい、それから今日は5日線の下に陽線であるから売りという選択肢はないです、
はい、
うん、しかも5日線の下に陽線だから陰線だったら売りだけど、買いはないです、
そうですね、
しかも5日線の下に20日線がありますから売りという要素はないんです。つまり今日は売りも買いもしないという結論、はい、もうこれはもう私のやり方だったら誰がやってもないです。20日線の上に5日線があるので買いしかないです。で買うんだったら5日線の上に陽線があるべきなんで、今日は5日線の下に陽線なんで買いはないです、はい、つまり今日は待つということです。
待
つということです、はい、そういうことになりますね。だから今週ここでどう動くかね、はい、来週のこの番組でどういうふうに話すかということになってくるでしょう、
はい、しっかり監視していただきたいですね。
そうですね。それで、円高になってますが、戦い方はそういう戦い方ですということかな、
はい、分かりました。
東京マーケットね、ちょっと詳しくお話しました。他にもいろいろね、ユーロ、円とか見てきましたが、ちょっとそれは皆さんちょっと見てください。まずは今回勉強になるのは US ダラージャパニーズ円の月足、週足、日足を、ね、
月足、週足、
それと日経の先ほどの分析をもう一度皆さんが頭の中で、はい、考え直してみていただくと、他の銘柄にもいろいろ応用ができるからっていうのが今日のマーケットの話ですね、は
い、ストーリー立てながらしっかり監視していただきたいと思います。
ストーリー、は
い、
ストーリーはどこで立てるか、横須賀で立てる横須賀ストーリー、
お後がよろしいようで、まだまだ続きます、
はい、まだまだ続きます。
以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした、
はい、株は技術だ、投資の提言。
さあ、ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、
はい、はい、今日はですね、
はい、
動かないメンタル、
はい、
どういうことかと、動かないメンタルってなんか主語も述語もない、ないわけですね。
何が動かない、
動かないっていう、なんだこれ形容詞、
はい、
でメンタルっていうのは名詞だから、
はい、
なんだろうって、これはね、マーケットって動かない時期があるわけです、
はい、
その時に私たちトレードをする人間がどういうメンタルでいなければならないかということです。で、これはですね、前回かその前々回かここでちょっとあの株熟成からいただいたメールをね、ご紹介したと思う、
はい、先々週ですね。
そうです、先々週かな、はい、で結局その方は、
はい、
鈴木という銘柄で、はい、ハマチじゃないんです、鈴木だもん、
鈴木なんですよね。
そう、あゆもいい。で、鈴木という銘柄を11年間やったわけだけれども、はい、その方の感想としては、動かないときはやらない。うん、そして入れるべきときは入れて、入れたんだけど、切るべきときではマイナスであっても切って、そしてそれを延々と、まあ、ルールというか学んだ通りやってきたら、
はい、
トータルで11年で、
はい、
だいたい年間2倍近いんですよ。
すごい成績ですよね、うん、
あの200万ちょっとから始めて1850、60万ぐらいになってる、はい、それは複利ではないですから、
はい、
11年前の儲けは全部使ってもともとの200何万で毎年やってきたわけだ。
素晴らしい。
だから複利って完璧複利じゃないけど、
はい、
前の去年の儲けを今年の元本に入れてまたトレーディングしていけば、これは多分あのトレードだったら億コースなんですよ、
うん、
自分でやってきたから分かるんで、
はい、
億どこじゃない、3億くらい行くかもしれないですね、あとはただ最後は11年後に増え切ったお金をそのまま一部使って入れるわけだから、多分2億ぐらい入れるわけだから、1億ぐらい、はい。それは度胸が変わってくるわけですよ。うん、あのメンタルがね。
そうですね。
でも、メンタルが同じか、俺にやらせれば、あのパターンだったらやっぱり3億はいくと。
すごく冷静にやられてるような感じでしたよね。
う
ん、
そうそうそう。でね、冷静にやる、あの基本ってね、
はい、
例えば、30億、50億のトレードに慣れてくると、
はい、
多分、2、300万のトレードって冷静にできる。はい、例えばさ、津田さんもステージ、
はい、
あの福田さんはホリプロの、はい、名門ホリプロの
ありがとうございます、
アナウンス室の人でありながらタレントでもあるから、はいはい、紅白歌合戦出たんだもんね。
そう
すごいよね。リスナーの人びっくりしたでしょ。10年前ですかね
、
はい、で例えばステージ、
はい、
小さなステージに立つときも大きなステージに立つときも全力を尽くすのはその通りだけれども、あのタレントになって初めてステージ立った時ドキドキするわけですよ、
はい、
で同じステージの規模だったら徐々にドキドキしなくなる、
はい、
で次じゃあ今度は5000人のコンサート出ますと少しやっぱドキドキするわけです、
はいはい、
で次紅白歌合戦とやっぱ主役じゃないのになんかドキドキする、
ドキドキしますね、
ですよね、
やっぱりね。
どんなドキかというと縄文式ドキだよな。
弥生式かもしれませんね。
そうそうそう、はい、つまりね、はい、だんだん自分の立つステージが上がっていくに従って、最初の回の回って、まあ、変な言い方だけど一つランクの下のステージにもう一回今出ると、はい、おそらくそんなに緊張しないと思う。
そこはもう通ってきた道だから知ってますからね。
なんか優秀だ。そう、俺それを言いたかったそれを言いたかったそう、うん、でしょ、
はい、
うん、で同じようにやっぱり数十億のトレードをするとやっぱり 200-300万のトレードっていうのは安定的にできるようにな
ります。冷静にできるようになるんですね、うん、
かといってリスナーの皆さんにできるだけ金使ってで苦しんでで少ない金額に戻してやりなさいっていうことは言えません、
はい、
やっぱり徐々に上がだからそうはお金の場合できないから、
はい、
ステージもそうだし、
はい、
徐々に上げていくっていうことをしないと、で徐々に上げると知らない間にメンタルが落ち着いてきますね、
はい、
うん、ということなんですね。で今日の動かないメンタルとはまたちょっと今の話とは少し違いまして、あと2分しかありませんけれども、はい、動かない時も途中に入り混じってますよと、
はい、
だけど動かない時って俺の技術が鈍ったんじゃねえかとか、なんかこれもうこのやり方違うんじゃないか、
はい、
2ヶ月動かないとそういうことに陥る、
はい、
でも1年だとそこはたまたま動かなくて他のところはこのやり方でちゃんとできたんだと。だから自分が今2週間そういう動かないところに今現実皆さん6週間いるわけです。
そうですね。
そうするとなんか俺って才能ないんじゃないかとか俺が今やろうとしてる技って使えねえんじゃないかとか思うんだけど、それはわずか自分の今埋没している 2、3週間4週間のことで、1年を通すとちゃんとできてるんです。だから皆さん今動かないこの時期にはね、はい、2年前とかさ半年前のチャートを見て今自分がやろうとしてることがそこで通用するかと通用するわけですよ、
はい、
今動かないです。日経先物見ても先ほど言ったように6週間、
はい、
直近では 3、4週間ほとんど駒っていう駒だもんね。もう駒っていうのは
上がったら下がって下がったら上がって、うん、
ここで結局週足駒ですから、
はい、
結果動かなかった。そこに翻弄されていたということです。それいや全部言えたよかったよかったよかった、ね、ということなんで動かないメンタルはそういう時もあるぞというふうに思うために過去も見てみて、はい、というところでしょうかね。
この後に備える時間にしていきたいですね、
う
ん、
そう勉強の時間にしたらいい、
はい、ということであっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですがどんなお話でしょうか。
今から考えます。
よろしくお願いします、はい、引き続きお付き合いください、はい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。この後の延長配信まで皆様引き続きお付き合いください。それでは相場さん最後の締めをお願いします、
はい、お願いします。株は技術だ。